フルフルラジオです。去年の12月1日の日、フルフルラジオを開局させていただいた日だったんですね。で、まあ、1年が過ぎました。1周年ということで、いや、めでたいんだかめでたくないんだかわかりませんけれどもね、細々と続けておりますデジを、なんとか1周年を迎えることができました。いや、その割にはね、話し方下手くそですよね。なんかちっとも上達してないなぁと思いますけれどもね。こんなデジオですけれど、聞いてくださってる方がいらっしゃるということでね。うん、これからも頑張っていきたいなぁと思っております。いや、1周年やからね、私結構記念日好きな人なんですけれどもね。本当やったら1日の日にあげたかったんですけれども、ちょっとね、この日はもうプライベートのことでごたごたしておりましてね、デジを取ってる暇も上げてる暇もなかった日だったんですね。うん、1日の日何をしてましたかと言いますと、娘の推薦入試ね、大学の推薦入試の発表の日だったんですよ。で、まあ朝から、なんか速達で合否の通知書が来るっていうことなんでね、朝からその通知書が来るのを待ってたような状況で、ずーっとね、もう本当に気をもんでたんですね。どうやったんかな、大丈夫やったんかなって感じでね、すごい気をもんでおりました。まあ、結果をズバリ言いますと、めでたく合格しました。ありがとうございます。もうね、あのね、試験の当日についてってね、もう大こけしてしまってる娘を本当に間近で知ってたので、本当に大丈夫かなと思ってたんですね。演奏でこけ、で面接でこけっていう感じだったので、すごいやばかったんですよね。で本人もこれは絶対に落ちたに違いないなんて言ってるような感じだったのでね、本当に不安だったんですけれども、なんとか受かることができました。本当ね、もう受からんかったらどないしようかなと思ってたんですね。一般入試で、万が一落ちても一般入試で挑むとは言いつつも、お勉強があんまり好きではない娘なので、一般入試に向けて何にもやってなかったので、これ本当に落ちたらね、えらいことになるとこだったんですね。これから入れる専門学校を探すか、それとも一年間、一応勉強するか、どうするか、もうそれとももう進学諦めるか、ってそこまでも追い込まれてたんですけれどもね。よかったです、本当に。やれやれですね。で、まあ、そんなこんなで、1日の日はその、合否を待ってたのと、連絡はあちこちしなくちゃいけなくって、お礼の電話だの、それから、じいちゃんばあちゃんたちのね、報告とか、そんなのがいろいろあったもんですから、もうとてもじゃないけども、せっかくの1日だったんですけども、デジを取る暇がなかったんですね。で、まあ、昨日は、デジをあげたかったんですけれども、今度はね、パートの方が忙しかったんですね。運輸関係の方をやってるので、繁忙期なんですね。お歳暮の時期なので。むちゃくちゃ忙しいんですよね。閉店まで私は普段はいないんですけれども、閉店の時間を軽く超えてしまうぐらい、仕事が長引いてしまいましてね。ぐちょぐちょでしたね。なのでもうデジを取る暇もなく。で、まあ、3日、今日なんですけど、ようやく落ち着いて取ってますね。前置きじゃないけど、本当にね、ここ2日ほど長かったですね。ごちゃごちゃと忙しかったですね。で、まあ、一応1周年ということでね、何喋ろうかなと、1月ぐらい前から考えてたんですけどもね。そうですね、今日はちょっと私の隠れた趣味といっちゃなんですけれどもね、そんな話をしたいなと思いますね。私ね、かなりね、一つのものが好きだということになると、かなりね、それを突き詰めるタイプの性格なんですね。で、特にね、集めるっていうのが好きなんですよ。かなり好きなんですよ。ま、もう、本当にね、はっきりしたところで言いますとね、スマップですね。あれ、木村拓哉さんが好きになってから、あとね、本当にね、いろんなものを集めましたね。まず、出てるテレビ番組でしょ ?CM でしょ?もうそのあたりは本当にね、くまなくチェックして集めまくってましたね。今でも続けてるんですけれどもね。音源がある時はもう本当に全部チェックしてますね。で、まあ、DVD が出てるとそれも買うし、 で、そういう感じで、あとはね、雑誌類も、前にも話したと思いますけれども、切り抜きが好きなのでね、スマップが載ってる写真が載ってるような雑誌があったりすると、割に、ほとんど全部買ってますね。で、まあ、そんな状況で、かなりの、コレクションが出来上がってるんですけれどもね。あと、ポスターとかも、ライブなんか行くと売ってるんで、必ず買ってくるんですね。そういうのも山のようにありますね。で、そんなにうちが広いわけではないので、ポスター貼りまくるほどの壁があるわけではないので、もう必然的に買ってきたポスターは2、3回眺めたら丸まったまんま立ててあるという、そういう状況なんですけれどもね。まあでも集めてきたもんなんで好きなんで、きちっと、くちゃくちゃにならないようにね、おせんべいにならないように、丸まったまんまだけどもちゃんと立てて、収納できるように。もうこれはほとんどね、ペットボトル売ってる時の箱ありますよね。あれを立てて、それ中に入れてるような感じですけど、もうそれが何箱となくありますね。で、まあ雑誌もね、切り抜きはいいんですけどもね、切り抜きしきれないようなね、切り抜き一歩手前の状況のものも相当数ありますね。もうスクラップブックも大概な数あるけども、切り抜いてない雑誌もかなりの数ありますね。もちろん CD も山のようにありますね。スマップに関してはね。で、まあそんな感じで凝ってるんですけれども、私の収集癖はそれだけじゃないんですよね。もう思い返せば切って収集を始めた小学校の低学年の時からそういう癖はあったんだけれども、ハマるとね、もうとことんまでやっちゃうので、結構な数切ってもまだありますね。未だに集めてるからね。対してね、ネチナルもあらへんのですね。そんなね、希少価値のあるようなものは何もないんだけれども、普通に、うちへやってきたお手紙についてた切手を集めてるとかね、からお年玉はがきの、ああいう当たったやつとかね、そういうシートとか、その程度のものしかないんですけれども、でもまあ、よくもまあ、日本という国は切手をこんなに発行したもんやなと思うぐらい、色とりどり、値段も様々、本当にね、すごい数ありますね。まあ、一応それはきちっと綺麗に並べてね、してありますけれどもね。そういう趣味があって。で、まあ、そうですね。あとね、ハマったのが、シルバニアファミリーという、動物の小さいお人形の、シリーズがあるんですね。で、これもね、相当数集めましたね。で、娘が小さい時に、その可愛い人形に、巡り合いましてね。で、娘卒業したんだけど、未だに私好きですのでね。もうね、買わなくなったんだけども、でも、相当買いましたね。7、8年の間にかなりの数を、の人形を買いまして。で、箱から出しちゃうと汚れちゃうので、それもきちっとしまったまんまのものもかなりあり。娘が遊んでしまったやつはもう、お洋服が脱げてしまってたりとかでね、ぐちゃぐちゃになっちゃってるのもあったりするんですけども、小さいミニチュアの、家具とかドールハウスとかね。そのあたりもかなりの数ありますね。一度きちっとディスプレイしたいんですけれどもね。これもね、ディスプレイするほど広い部屋がないので、どういうことになってるかというと、衣装ケースの中にぶち込まれてますけれどもね。でもかなりの数ありますね。気に入った人形だけはちょっと飾ってありますけれどもね。ケースから出さずに。そういう趣味で、ものすごい量で。でね、あともう一つね、相当数あるものがあるんですね。これがね、キティちゃんグッズなんですよ。もう、知る人ぞ知る、サンリオのもう代表的キャラクターですよね。ハローキティですね。もうそれは本当にね、まあ、デビュー自体が、キティちゃんは古いんですけれども、そうですね、今から35年前なんですって、今年がキティ誕生35周年ということで、大々的にいろんなことをやってるんですけれども、35年前思い起こすと、その時からよく考えたキティちゃんにハマってたんですね。ちょうどね、高校生になりたてやったと思うんですよね。高1の時やったと思うんですけれども、もう本当にね、ありとあらゆるもの、キティちゃんついてるの一時集めてましたね。まあ、おしゃれしたい年頃ですから、そうですね、化粧ポーチみたいなもの、お化粧するわけじゃないけれども、ブラシとか、コームとか入ってるんですけどね、櫛ですね。そんなんもキティちゃんがくっついてたり。で、そういうコスメポーチもキティちゃんがくっついてるし、ティッシュ、ポケットティッシュのカバーなんかもキティちゃんやったような気がするし、 まあ、文房具はほとんど全部そうですね。バインダーもそうだし、ルーズリーフもそうだし、ルーズリーフのバインダーももちろんそうで、中野もそうで、で、それ以外にも大学ノート式のやつもキティちゃんのやつを使ってたし、消しゴムもそうやし、筆箱もそうやし、もうハンカチから何から本当にね、どれだけ集めたかわからないぐらい集めましてね。うん、もう今どこ行ったかわからへんなってるようなものがいっぱいあるんですけれども、そんな状況でものすごくハマってて、で、まあ、しばらく忘れてたんですけどね、またこの最近ですね、5年ほどですね、またキティちゃん集め出してしまいましてね、これまた半端じゃない数になってきましたね。タオルとかね、シャーペンとかね、から、まあ、大人になったので、例えば、ちょっとした、トートバッグって言って手に下げるような小さいバッグなんかもあるんですけれどもね、そんなんでも、ちょっとおしゃれたのがあると思わず買ってしまったり、から、エコバッグもキティちゃんだし、言い出したらきりないんですよね。パジャマもそういやキティちゃんやな、よく考えたら。そういう状況で、でも最たるものがね、ご当地キティさんなんですよ。あれね、すごい数あることに、さっき気がついたんですね。市販のお菓子が入ってるカンカンあるじゃないですか。結構大きいカンカンなんですけどね、それ2つ分たっぷり入ってましたね。びっくり仰天ですよね。もうどこで買ってきたんかもわからへんのもあるし、主人が旅行した時に買ってきてもらったもんとかね、子供たちが修学旅行に行った先で買ってきてくれたもんとか、もうむちゃくちゃな数があって、で、まあ、ざっとそうですね、5、60あるんじゃないかな。もう半端じゃないですね。きちっと整理せんとか、カンカンの中に突っ込んであるだけなんですけれどもね、山のようにありますね。ね、これ使うわけじゃないのよね。一切封は切ってないんですよ。で、タグがついてるんですね。ご当地キティちゃん、何々、例えばなんとか温泉バージョンとかね、何々県のどこそこバージョンみたいな札がついてるんですけれども、それがくっついてるところがまたいいわけで、で、まあ、根付けの紐も美しいので、汚したくないし。で、何よりも、そのご当地キティちゃんはストラップの形をしてるんだけども、携帯だとかキーホルダー代わりに使っちゃうと、キティちゃんの顔が、剥げてくるんですね。で、いろんなお洋服を着せてあるキティちゃんが、ね、よくわからない、ただのプラスチックの猫の形したストラップになってしまうので、おろすなんてことはもう考えたこともなく、もう全部そのまんまですね、袋ついたまんまで。で、時々出して眺めてニーっとしてるというね。そういう用途の品物であって、何の実用性もないもんなんですけれども、すごい数ありますね。これね、おそらく、ほっとくと、まだまだこのコレクションは続きそうな予感がするんですね。で、先ほど話しましたキティちゃんの誕生35周年記念グッズですよ。これがね、やっぱりファンとしてはね、目を背けて通るわけにはいかないんですよね。欲しくなってきちゃってどうしようもなくってね。けどね、いいなぁと思うやつは大概な値段してるんですよね。もう、所詮はサンリオやろうという、意見もあるかもわからないけれどね、侮っちゃいけないんですよね。万するような、1万円以上するようなものも結構あるんですね。で、そういうものに限って欲しくなるような品物ばっかりでね。自制心との戦いですね。あ、これは買っちゃいけないとか思ってね、我慢してるんですけどね。今ね、どうしようかなーとね、かなり自制心との戦いしてるのが、キティちゃんがついている iPod です。iPod なの。16GB 欲しいんだけど、8GB しかないのかな。それをね、どうしようかなと思って今ね、考えてるとこなんですね。だけどね、おそらくその iPod なのを買っても、傷がつくのが嫌な人だから、さらにその上からもう一つカバーしちゃうと思うんですよね。で、そのカバーもおそらくは、キティちゃんの、柄のものを選ぶだろうから、そうすると iPod なのに本体にキティちゃんの絵がついててもついてなくっても同じになるような気もするんですね。そのキティちゃん1個ついただけでポンと値段が上がるんですよ。ディズニーのキャラクターがついたらポンと値段が上がるのと一緒でね。あるのとないのとで製品の性能は何ら変わりがないわけなので、ここがね、大人の自製品のね、見せどころなんですけれども、ぐらぐらぐらぐら今揺れてますね。なんとか、自製品で、もう、その、キティちゃん付きの iPod を諦めるように、 今一生懸命自分を言い聞かせてるところです。はい、一周年記念という割にはグダグダの放送でございました。まあこんな調子でおそらく2年目も続くんでしょうね。まあこんなんですけれども、またお暇な折にでも聞いてくださると幸いです。じゃあこの辺で失礼いたします。ごめんください。